こんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年7月28日のマス RA カテゴリから厳選した18本の論文をお届けします。1本目はジョン・バノンさんとデビッド・フェルドマンさんによるノン・イサモフィズム・オブ・リングス・オブ・インテジャー・コエフィシエント・ホロモフィック・ファンクションズ・オン・ディスクス・オブ・バライン・グラディアス、半径の異なる円盤上の整数係数正則関数間の非同形性です。この論文ではテイラー展開の係数が全て整数であるような正則関数の間について、円盤の半径が異なるときにそれらの間が抽象的な間として同形になるかどうかを調べています。一見すると収束半径が違えば当然違うものに思えますよね。でもこれらは位相関ではないため、間としての同型写像が連続とは限らず、かなり不規則な挙動をする可能性があります。そこがこの問題の難しいところであり、同時に面白いところです。証明の戦略がとても巧妙で、まず特定のイデアルを特定し、同型写像がどのような形にならざるを得ないかを絞り込みます。そしてここからが鮮やかな手法なのですが、係数の間に大きな隙間があるアダマール隙間級数を利用します。この級数は収束円の外側に解析接続できないという強い性質を持っており、これを用いることでもし半径が異なる間の間に同型写像があれば矛盾が生じることを導き出しました。最終的に2つの間が同型であるのは半径が等しい時だけであるという定理を証明しています。間の構造だけで半径という幾何学的な情報を完全に復元できるなんて非常にエキサイティングな結果だと思います。2本目はシュウさんとヘンユンヤンさんによるローカルデリベーションズオンアブロックタイプライアルゲブラ、ブロック型リー代数上の局所同文です。この論文ではブロック型と呼ばれる無限次元のリー代数における局所同文の性質について研究しています。局所同文というのは個々の要素を見たときには同文のように振る舞う線形写像のことですが、それが代数全体で見たときにも本当に同文と言えるのかという問題に取り組んでいます。解析の手法がとても緻密で、係数の比較や正規化という地道なプロセスを積み重ねています。特にこの代数の規定が2つの添え字を持っているため、単純なウィット代数よりも計算がかなり複雑になります。そこを有限の係数電波という議論や反射自己同型を用いて段階的に整理していくアプローチは非常に粘り強い解析だと感じました。最終的にこのブロック型リー代数における全ての局所同文は実は普通の同文であるということが証明されました。つまり局所的な性質がそのまま全体的な構造を決定づけていたということになります。無限次元の単純リー代数という複雑な世界でこのように明快な結論を導き出した点は大きな成果だと言えますね。3本目はハルホ・ジョン・アルジクロフさんとミルゾベク・ショディエフさんによるローカル&ツーローカルオートモフィズムズ・オブ・ N ・ディメンショナル・トータリー・グラデッド・フィリフォーム・ライ・アルゲブラス N 次元の全次数付きフィリフォルム・リー代数の局所および二局所自己同型です。この論文では複素数帯上の有限次元フィリフォルム・リー代数においてある写像が各点での評価だけでどれだけ全体の構造を反映しているかという問題を追求しています。具体的に6つの無限数列と5つのパラメータ属というかなり幅広いケースを詳しく調べているのがすごいですね。解析の結果、構造によっては純粋な局所自己同型が存在することが分かりました。特にある特定の構造では二極所自己同型が非線形で非加法的な変換になるという非常に面白い現象が起きています。一方で他の多くの構造では二極所自己同型は必ず線形になり通常の自己同型と一致するというかなり厳格な制約があることも判明しました。このように非線形な変換を許容する構造と 厳格な線形性を維持する構造の境界線を明確に示した点が、この研究の大きな成果といえます。4本目はヌルスルタン・クアニショフさんによるホホモロジカル・ディメンション・オブ・アライ・アルゲブラ・ホーモモフィズム D 代数順同型写像のコホモロジー次元です。この論文ではこれまで群の順同型写像で定義されていた普遍量を D 代数の世界に持ち込んで拡張しようとしています。具体的にはシェバレー・アイレンベルグのコホモロジーとホモロジーを使って純同型写像におけるコホモロジー次元とホモロジー次元という概念を導入しました。特に面白いのがこの次元が純同型写像の像だけに依存するという性質です。単写の場合は定義域の次元と一致し、全写の場合は次元が0になるときにちょうど0写像になるという非常にすっきりした結果が得られています。また写影分解の間の鎖写像がある次数より上で消える鎖ホモトピーを持つという構造的な特徴付けも行われています。具体例として自由リー代数の間では次元が0か1にしかならないことや、アーベルリー代数の場合は像のランクと一致することが示されています。抽象的な定義から始まって最後には具体的で分かりやすい数として答えが出る流れに心地よさを感じますね。5本目はアダム・チャップマンさん、アイラン・デビンさん、ソロモン・ビシュカウサンさんによるゼネラル・ポリノミオルズ&エイジェン・ベールーズ・オーバー・ケイリー・ディクソン・アルゲブラス・ケイリー・ディクソン代数上の一般多項式と固有値です。この論文ではケイリー・ディクソン代数という非常に特殊な代数形における多項式の根や行列の固有値を求める問題に挑んでいます。この代数形は次元が上がると結合法則や交換法則といった私たちが慣れ親しんでいる基本的な性質を次々と失っていくのが特徴です。そのため変数が係数と比価間で非結合的であるというかなり手ごわい状況での計算が必要になります。著者たちは特に最高次係数が1の2次多項式に注目しました。この問題を規定体上の線形方程式形に分解して解くというアプローチをとっています。なんと変数のトレースに関する方程式にまで落とし込むことで根となる集合の幾何学的な構造を明らかにしました。特に実数体上の局所複素ケイリー・ディクソン代数ではこうした二次多項式が必ず少なくとも一つの根を持つことを証明しています。根の集合が孤立した点や様々な次元の球面として現れるという結果は代数的な計算から幾何学的な形が浮かび上がってくる感じで非常にワクワクしますね。さらにこの成果を行列論へ応用し8元数上の行列が必ず右固有値を持つことを証明しました。また三角行列における左スペクトルと右スペクトルの違いについても明確に分析しています。非結合的な世界でここまで体系的に固有値を導き出した点に強い執念を感じる研究でした。6本目はサンドル・ジェネイさんによるエーカノニカル・リジット・ダイレクト・システム・レプレゼンテーション・オブ・フィニテ・ローカル・ユニット・アリンド・トータリー・オーダード・モノイッツ有限局所単位整列全順序モノイドの標準的な合成直径表現です。この論文では各要素が左右で一致する局所単位を持つというちょっと特殊な性質を備えた有限の全順序モノイドについて研究しています。著者はこうした複雑な構造をより単純な部品に分解し直径という手法を使って再構築できることを示しました。具体的には局所単位写像を使ってモノイドを層状に分けることで成分となるモノイドとそれらをつなぐ繊維写像を導き出しています。ここで驚くべきは有限の全順序という設定があるため繊維写像が非常に単純な形に制限されるという合成の現象が現れる点です。なんと下位の成分から上位の成分への写像は全て相手の単位元に送られるという極めてシンプルな挙動になります。最終的に この構造がクリフォードの強反塚表現や順序は理論に似ていることが証明されました。モノイド自身の局所的な幾何学的構造から全体の代数的な姿が見事に復元される流れには非常に心地よい一貫性を感じます。7本目はシャーンドル・ジェネイさんによるレジデュアル・コヘレンチザチオン・オブ・バランスド・レジデュエイティド・パーティアリー・オーダード・セミグラックス、バランスされた剰余反順序反群の剰余コヒーレント化です。この論文では複雑な代数構造を持つ反順序反群をより単純な成分へと分解して再び組み立て直すための理論が展開されています。通常局所単位を用いて分解を試みますが、積や剰余の計算において局所単位がうまく噛み合わないことがよくあります。そこで著者は剰余コヒーレント化という手法を導入しました。これは積や剰余の局所単位がうまく定義されるようにグラフベースの手法で成分を統合していくという非常に緻密なアプローチです。特に驚いたのは分解したものを元に戻す再構成定理の構成です。プロダクトシャドウやレジデュアルシャドウという概念を使い近似的な上下弦を絞り込むことで元の順序や積を完全に復元しています。また既存の可視性に基づく分解手法よりもこの手法の型が構造的に細かくより強力に分解できることが証明されました。熱気突という強い制約を課さずに代数構造そのものが持つ本質的な性質を抽出している点に著者の深い洞察が感じられます。8本目はマス GR からのクロス投稿でマッシミリアーノ・ディマッテオさん、マリア・フェラーラさん、マルコ・トロンベッティさんによる A カウンタレクサンプルトゥバイオズ・コンジェクチャー・フォー・フィニテスキュー・ブレーシーズ有限歪みブレースに関するビョットの予想への判例です。この論文では通論や代数的な構造に関わるいびつブレースという不思議な対象を扱っています。具体的には下方群が下界である一方で上方群が非下界となるような有限のいびつブレースを具体的に構築しました。この上方群はある特定の群と同型な小を持つため結果としてビョットの予想が間違っていたことを証明した形になります。ずっと正しいと思われていた予想がたった一つの具体的な判例によって覆される瞬間というのは数学の醍醐味であり非常にエキサイティングな展開だと思います。単純に見える構造の中に非可解性という複雑な性質を潜ませた構成の巧みさには思わずうならされます。9本目はマス .CP からのクロス投稿でダリ・ザングラシビリさんによるザ・ファクトリゼーション・システム・オブ・ア・ラディカル・オン・ア・ホーモロジカル・カテゴリーホモロジカル圏におけるラジカルの因数分解系です。この論文ではホモロジカル圏というアーベル圏や群の圏などを包含する広い枠組みの中でラジカルを用いて因数分解系を構築することを考えています。古典的なねじれ理論を一般化したラジカルという概念を随伴を用いて別の圏へ移し替えることで因数分解系と結びつけようとするアプローチがとても独創的ですね。著者はねじれのない対象からなる反射的部分圏に注目し特定の条件を満たす位のクラスを2つ定義しました。結果として圏が完備でウェルパワードであるかあるいはラジカルがべき等である場合にこれらが因数分解系をなすことが証明されています。特にねじれのない対象への反射が反座完全であることとラジカルがべき等であることが同値であるという証明は理論的な見通しを非常によくしています。具体例として位相代数の圏が挙げられており改善者な連続順動形などが登場します。抽象的な圏論の議論から具体的な位相的な構造へとつながっていく流れに非常に説得力を感じました。10本目はマス .CT からのクロス投稿でフェデリコ・カンパニーニさんとローラ・コスさんによるカテゴリカル・アルゲブラ・オブ・アトミック・モノイッツ・プレセンタビリティ・リガラリティ・アンド・プリトルジョン・テオリーズ・V 原始的なモノイドの権論的代数提示可能性、生息性、および前ねじれ理論です。この論文では、すべての非単位元が原子の有限積で書けるという原始的なモノイドの権について詳しく調べています。まず、この権が局所的に有限提示可能であることを証明しました。コンパクトな対象が通常のモノイドとして有限提示されるものと一致するという結果を導いていて、ここには非常に丁寧な分析がなされています。一方でこの件は生息ではないことが分かりました。生息エピーの引き戻しが再び生息エピ者になるとは限らないという具体例を提示しています。これによりこの件が普遍代数の多様体とは同値にならないことがはっきりしました。また単位群への積種に関する随伴関係や原子化関種という面白い道具も構築しています。さらにこの件は例対象を持たないため通常のねじれ理論が使えません。そこで著者たちは前ねじれ理論という新しい枠組みを導入しました。群の権にあるねじれ理論をこの権へと持ち上げる手法を確立し、群と簡約原始的なモノイドのペアが前ねじれ理論をなすことを示しました。理論的な整合性を追求しつつ新しい概念を定義して解決していく流れに強い知的な意欲を感じます。11本目はマス NT からのクロス投稿でアンウィタ・ボーミックさんとサルバトーレ・トリンガリさんによるオン・ザ・オートモフィズムズ・オブ・ナメリカル・パワー・モノイッド数値べきモノイドの自己同型についてです。この論文では皮膚の整数からなる下方的なモノイドの有限部分集合を要素とするべきモノイドの自己同型群について研究しています。もともとこのべきモノイドが皮膚整数全体である場合はリバージョン写像という唯一の非自明な自己同型が存在することが知られていました。そこで著者たちはそれ以外の数値モノイドの場合自己同型群は常に自明になるのではないかという予想に挑みました。証明のために同型写像の引き戻しを分析したり自己相関という概念を導入したりとかなり緻密なアプローチをとっています。特に同型写像が集合の要素数を保つという性質をうまく利用してモノイドの導手という重要な部分にどう作用するかを丁寧に調べています。結果として予想は正しく皮膚整数全体である場合を除いて自己同型群は自明であることが証明されました。単に予想を解くだけでなく既存の定理に対してより概念的な新しい証明を与えている点に数学的な追求心が見えて素晴らしいですね。さらに無限回数の要素を持つキャンセルモノイドへの一般化まで進めており非常に包括的な内容になっています。12本目はマスドット CO からのクロス投稿でフイラン・リさん、イシュオ・ヤンさん、ナンテル・ベルジュロンさんによる HOPF アルゲブラ・オンパーミューテーションズ・ウィズ・アカップリング・プロダクト結合積を持つ置換上のホップ代数です。この論文では置換という組み合わせ論的な対象に全く新しいホップ代数の構造を導入しています。研究の目的は対象関数の単項規定のような振る舞いをする余化間で自由なホップ代数を置換の世界で作り出すことでした。ここでの面白い工夫は置換を絶対上昇という基準でアトムと呼ばれる連続したブロックに分解する点です。このアトムをうまく組み合わせて2つの置換を統合する結合積や置換を2つに分けるドロー四隅という操作を定義しています。特に結合積では2つの置換のアトム同士を二部グラフの完全マッチングのように結びつけて統合するというかなり独創的なアプローチをとっていますね。結果としてこの代数が次数付きで連結活用化間で自由なホップ代数であることが証明されました。さらに共数が0の場合にはグロスマンダーソンホップ代数など既存の重要な構造とも同型であることが示されています。置換という身近な対象から ここまで精緻な台数構造を導き出した点に研究者の強い情熱を感じます。13本目はマス .ct からのクロス投稿で両神田さんによる A グロタンリークカテゴリー With Another Ian Generator & Exact Product That Is Not A Module カテゴリーメーター生成こと完全席を持つが下方権ではないグロタンリーク権です。この論文はジャマンという人が提示した数学的な問題に明確な否定的な答えを出したものです。具体的にはある種の条件を満たすグロタンリーク権が必ず下方権と等価になるのかという問いに挑んでいます。著者は特異点を持つ曲線の局所間などの構造を利用して非常に特殊な権を構築しました。ここで面白いのが単に判例を提示するだけでなくある種のトレースという基準を用いてその権が下方権になり得ないことを厳密に証明している点です。具体的に候補となるイデアルを絞り込み選んだものがそのリストに入っていないことを示すというパズルのピースをはめ込むような鮮やかな論法が使われています。結果としてメーター生成こと完全席を持ちながらも下方権ではないグロタンリーク権が存在することが証明されました。これにより問題の局所メーター的なケースに決着がついたことになります。ただ遮影生成弧は存在するもののそれが有限生成ではないという絶妙なラインをついており今後のさらなる研究への含みを持たせた構成になっています。14本目はマス .ac からのクロス投稿でテーマンナセプーアさんによるオンザディストリビュティビティオブザサブトラクティブクロージャーオペレーターオーバーイデアルオペレーションズインヘミリングスヘミリングにおけるイデアル演算に対する原法的平方作用素の分配性についてです。この論文では可感ヘミリングという台数構造において原法的平方作用素がイデアルの和や積そして共通部分という基本的な演算に対してどのように分配するかを詳しく調べています。原法的イデアルというのは2つの要素の和がイデアルに含まれかつ片方の要素も含まれているならもう片方も必ず含まれているという性質を持つ特別なイデアルのことです。著者はこの平方作用素が常に完全な分配性を持つわけではないことを明らかにしました。そこで和に対して分配的なものをクラトフスキヘミリング共通部分に対して分配的なものをニュークリアスヘミリングという新しいクラスとして定義しています。特に面白いのが具体例による分析です。標準的なセミリングやマックスプラス台数はニュークリアスヘミリングである一方でクラトフスキヘミリングではないことが示されています。逆に区間セミリングはクラトフスキヘミリングでありながらニュークリアスヘミリングではないという対照的な結果になっています。このようにどの性質がどの構造で成立しどこで崩れるのかを丁寧に切り分けていく構成に非常に緻密な分析精神を感じます。最終的にはどのような構造的条件があればこれらの分配性が保証されるかまで導き出しておりヘミリングの分類に新しい視点を与えた研究と言えるでしょう。15本目はマス RT からのクロス投稿でムハンマド・ファジール・アンワルさんによるカウンタレクサンプルズ・トゥ・ノーム・コンジェクチャーズ・オブ・ウェラウイン・モジュラー・インバーリアント・セオリーモジュラー不変量理論におけるベーラウのノルム予想に対する判例です。この論文ではモジュラー不変量理論においてベーラウさんが提案したノルムに関する予想に具体的な判例を提示しています。研究の核心は線形形式の軌道ノルムや群全体のノルムが不変量間の最小生成形に必ず含まれるのかという点にあります。著者は表数2の対乗の表現を用いて非常に巧妙な判例を構築しています。例えば群 V8 の4次元表現を分析し不変量間の生成源の次数が1、2、4であるのに対し線形な軌道ノルムの次数が8になることを示しました。これにより軌道ノルムが分解可能であることが分かり 予想が否定されました。さらに普遍量感が多項式感である場合に限った予想についても別の表現を用いて判例を導き出しています。また群 V4 の表現を用いて群全体のノルムが常に完全平方になることを証明し、これも最小性制限にはなり得ないことを明らかにしました。単に正則な軌道があるだけでは不十分だという結果に普遍量理論の奥深さを感じます。16本目はトーマス・シー・フレーザーさん、フェリックス・フーバーさん、バラージュ・ポズガイさん、イシュト・バンボナさんによるオン・ザ・ツー・コピー・ディスティラビリティ・オブ・ワーナー・ステーツ・アンド・ア・ニュー・パーシャル・トレース・イネクオリティ、ベルナー状態の2コピー蒸留可能性と新しい部分トレース不等式についてです。この論文は量子情報理論における難しい未解決問題に挑んだものです。具体的にはある特定のパラメータを持つ肉コートのベルナー状態が2コピーの状態で蒸留可能かどうかを検証しています。結論から言うと答えはノーでした。つまりこの状態は2コピーでは蒸留できないことが証明されたわけです。ここでのポイントは著者たちがランク制約付きの部分トレース不等式という新しい数学的な道具を導入したことです。バランスの取れたランク分解という手法を使い、行列の対角成分を一定にする工夫を凝らしています。ラグランジュの分散高等式などを組み合わせることでランクが2以下のあらゆる行列に適用できる一般的な不等式を導き出しました。驚いたのはこの結果からベルナー状態においては1コピーで蒸留できないなら2コピーでもできないというより一般的な結論にまで至ったことです。またこれらの発見に人工知能のツールが活用されたという点も現代の研究スタイルの変化が見えていて非常に興味深いですね。17本目はマス RT からのクロス投稿でウェンチャンさんとクアンユタンさんによるインフィニートリーメニーコンポーネントインオースランダーレイテンクイバーズオブレプレゼンテーションインフィニットアルゲブラスオーバーパーフェクトフィールズ、完全体上の表現無限大数のアウスランダーライテンキバーにおける無限個の成分です。この論文ではアウスランダー、ライテン、スマロによる長年の予想を証明しています。具体的には完全体上の有限次元大数が表現無限型であるとき、そのアウスランダーライテンキバーは必ず無限個の連結成分を持つという問題に挑みました。まず大数的に閉じた体の場合について証明しています。ここで面白いのが体の自己同型写像によるセミリニアツイストを利用している点です。特定の素数である軌道長を持つ自己同型を選ぶことで同じ連結成分内では普遍となる評価値のような指標を作り出し、異なる軌道長を持つ下方的な不分解化群が別々の成分に属することを導き出しました。さらにこの結果を任意の完全体へと拡張するために分離規定変換を用いています。パスのリフティングという手法やガロア群の作用を分析することで規定拡張しても成分の数が有限であるかどうかが変わらないことを示しました。これにより共数ゼロの体や有限体を含む幅広い台数において表現無限型なら成分は無限に存在することが完全に証明されました。最後はマス RT からのクロス投稿でニキータ・サホンキンさんによるトレース・ラディカルズ&コセンターズ・オブ・フリー・プロダクト自由積のトレース・ラジカルとコセンターです。この論文では2つの単位的結合台数の自由積についてトレース残有限次元性という性質がどのように保持されるかを探求しています。まず台数が残有限次元であるとは有限次元表現によってその要素を区別できることを指します。著者はここにコセンターつまり交換子のスパンによる小空間が有限次元表現のトレース半関数で区別できるという条件を加えたトレース残有限次元性という概念を導入しました。アプローチがとても巧妙でサイクリックホモロジーと表現論を組み合わせています。自由積のコセンターを 個々の台数の個センターとテンソル積のサイクリックども普遍空間の直和として記述するベクトル空間の同型写像を導き出しました。さらに行列係数を用いて線形反関数を実現するテクニックを使い、長さが2以上のワードを検出できる表現を構築しています。結果として自由積がトレース残有限次元であるための必要十分条件は、それぞれの構成要素となる台数がトレース残有限次元であることだと証明しました。群台数への応用では、群が共約分離可能であればその台数はトレース残有限次元になることを示しています。これは非可換幾何学におけるコントセビッチとローゼンバーグの原理にも関連しており、対応する非可換スキームが飛躍であることを示唆している点が非常に刺激的です。ということでございまして、今日はリー台数やホップ台数、ケン論、モノイド、普遍量理論、そしてケーリー・ディクソン台数まで数学の奥深い世界をたっぷり堪能することができました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。